時刻は5時40分12秒を過ぎたところでございます。タッシー田城と
森友刑事がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー、トワイライトアベニュー767フライデー、トワイライトアベニュー767フライデー。なぜ3回やったなぜ3回やったんでしょうか。もうね、今日は森友学園刑事もうそればっかり今ね、すごいことですよ、うん、本当に
ずるいのか
とんでもないことになってますけどね、
もう巷じゃ話題です
か。巷じゃもうね森友くんの話題で持ちきりですごいよね、うん、
森友が出ない日がないですよ。
ない、どうしてどうしてあなたはね、自分では何も しないくてそんなに注目を浴びられるんでしょう、ね、
なんで
さっきからずっと言ってますけど、俺はこんなにインフォメ今もこれライブインフォメーションするけどさ、はい、うん、全然ビビたるもんですよ。
ビビたる
そんなの本当にもうあなたの今の知名度に比べれば
全国的ですからね。
全国的すぎるよ、すごいなって思いますけどね。ね、鼻がでも今日からズビズビズバズバ言ってますね。
今また詰まってきて結構大変な感じになってるんですけど
大変だよね、うん、えさっきまでそうじゃなかったでしょ。
さっきまでそうじゃなかった。
このフラワーラジオ、あでもねフラワーラジオはそういうとこあんのよ、は
い、そういうとこある、
ね、フラワーラジオに来るとくしゃみが出る時もあったんです、すごく。
ああそうなんですか、
うん、
一時期
そう一時期。
ああそうなんです、ね、
で着任したその17年前はフラワーラジオ来るとすぐくしゃみです、は
いはい、すぐ
すぐくしゃみが出てたので、ね、でフラワーラジオ来るとすごいくしゃみ出るんですけどって言ったら、ちょっと早野局長の顔色が曇った
ね
すごい曇った表情をしてたけど、
はい、
だからちょっとこのスタジオがもしかしたらなんかあるかもしれない
ですね、うんうん、まあ大丈夫です。
鼻水の霊が乗り移ったね
鼻水霊
そうそうそうそう、鼻水の、そう、
鼻水になったら、
うん、ちょっと乗り移ってるかもしれない
ここ
ら辺、だから今日終わったら、うんうん、スッと鼻が通るかもしれない。
すっきりしたみ
たいな。スッと鼻が通るかもしれない。そしたらもう完全に乗り移られてたってことだね。
ああ、そうですね。
多分、
うん、証明される。
証明されます。そうそうそうそう。う
ん、はい。ね、
私、うん、無伴奏独唱で、
はい、
よくまあどんな音楽やってんですかって聞かれて言うと、うん、
はい、
大体の方が驚きますね。楽器を使わず、うん、マイクを使わず、うん、ワンマンライブの場合はそれで2時間やってますって言うと。うんうんうん、はぁ、あ、みたいな
そうですよね、
まあ、変な話、うん、狂ってますねって言われます
狂ってますどうしちゃった
狂ってますねって言われますそんな、ライブを展開している私、うん、ね、タッシー田代がそうしてライブをやるときは歌い人語るとして展開しておりますが、
はい、
いよいよ来週でございます。
はい、来週
もう来ました、ね、2月のワンマン4日間から1ヶ月経つんですね、うん
うん、そうだ早いですね、
すっかり1ヶ月経つんですね、うんうん、3月15日の水曜日、うん、あの憧れの吉祥寺マンダラに、
はい、
うん、ついに登場いたします。
ついに来ましたね、もう30
年越しの、うん、ね、
うん、
願いが叶う。
そうですね、なんかやり始めたところで時出たいなって話してましたよね、
うん、うん、そう、うん、今はだいぶ変わって、昔はね、うん、すごいダーティーなロックのライブハウスっていうイメージだった
はい、はい、
だいぶ今はもう綺麗に洗練された、ね、はい、でもやっぱり名前がね、なんて言ったってマンダラですからね、マンダラ2は出たことあるんですよ、うん、ポニーの時代に、ね、何回か出てるのね、はいはいはい、EM クラブにも出たっけな、
うん、
なんか何回か出た、はいはい、マンダラ2の方で、ね、うんうん、でもこの本家の、
はいはい、
まあ、1号店というんですか、うんうん、マンダラには出るのが初めてで、うん、でもしかも、うん、なんていうんですか、ワンマンライブとかではなくて、うん、お招きいただきましてですね、
はい、
今回、
はい、
俳優の蓮池龍三さんという方が、うん、私何度か共演させていただいてるんですが、はい、その方がですね、うん、月1でいろいろライブをやっている、
はい、
でマンダラよくお使いになっている、
はい、
でそのマンダラの企画に出てみないかと、うんう
ん、はい、
言ってくださってですね、
はい、
蓮池タイムス月1ライブのボリューム36、
うん、
こちらに私30分、
はい、
お邪魔させていただくことになりましてですね、うんうんうん、日頃よくワンマンとかでやっているレパートリー以外を今回せっかくだからやってみようかな、
うん、
まあ、それも自分の中では大事な曲だったりするんでね、
うんうん、
ちょっとやってみようかなと思いますよ、はい、吉祥寺マンダラ3月15日、
はい、
夜7時 スタート、
うん
うん、6時半会場の夜7時スタートで、
はい、
最初にまず蓮池龍三さんが、
うん、
あのさ、あの夜と霧っていう本あるでしょ、
はいはい、
あれを一人でやるんですよ、はい、30分、
30分、
すごいですよ。
うん、
見たことあるんですけどね、うん、あの夜と霧ですからね、
はい、
あれを一人で自分で舞台に脚色してやるという、うんうんうん、
はい、
で、その後私歌い人語るが30分無伴奏独唱で、
うん、
ね、ステージに登場します、はい、その後夜8時からはバディタイムという方々の、
はい、
うん、バンドね、
はい、
のライブがあるということでございましてね、はい、ぜひぜひ3月15日お時間ありましたら夜吉祥寺マンダラ、
はい、
もう東京に出てきた頃19の頃からもうピアに乗ってたからね、
あ、
ロフトと屋根裏とマンダラは、は
い、
これはもう王道のその3文字ですよ、
まあ、そうですね、
うん、いや本当にね、うん、ずっとあるもんね、だってあった、
ね、
マンダラがずっとあるもんな、うん、すごいなと思います、
うん、
ロフトも屋根裏もいろいろ姿形変えて、
まあ、変わってね、
うん、
ありますけどね、
あれですけども、
うん、
いやそういう日が来るとはね、
はい、
思わなかったんでございますがね、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
します。
そして、うん、ゴールデンウィークさなかでございますが、
はい、
5月6日の土曜日、
うん、
池袋のフィールド、
うん、
こちらも初登場でございます、
はい、
私ちょっと前に、うん、日曜日の番組でおなじみの浜田伊織さんのライブが、うん、はいはい、私の隣町であったんで、
うんうん、
私内緒で押しかけたんですね、
はい、
そしたらそこで対バンしていた、うん、ピアノの弾き語りのシンガーソングライターの佐藤智美さんという方と初めて知り合って、うんうん、そこで出てみたらどうですかと、
うんうん、
その佐藤智美さんがいつも、ホームグラウンドにしている池袋のフィールドでライブやって、うん、対バンが決まってないんでっていうことで、
うん、
私に声がかかりましてですね、
うん、
いろいろ出会いがありますね、
うんうんうん、
やっぱり行ってみるもんだね、いろいろ出かけてみるもんですよね、
は
い、でそこで、佐藤智美さんと私歌いと語るで、はい、ツーマンライブ、
うん
うん、これも初登場でございます、
はい、
池袋の丸井のあたりにある、ね、
うん、
フィールド、ぜひぜひこちらは6時会場の6時半開演で、うん、私はまあ7時半ぐらいですからね、
はい、
登場すると思います、まあ、ゴールデンウィークさなかでございますが土曜の夜ですんでね、ぜひお越しいただきたい、
はい、
そしてなんといっても6月です、
うん、はい、
6月は札幌でございます。
札幌です。
いよいよホテル取りました、
うん、取りました
ホテル取れました、航空券も取れました、
はい、
いやーね、今年も飛びます、
はい、
札幌へ、
うん、
6月18日の日曜日、うん、札幌にはススキノですか、
はい、
ムジカホールカフェという非常におしゃれな、ね、
はい、
カフェがございまして、うんうんうん、4年連続ですよ札幌公演、はい、
そうですね、
今年も札幌でワンマンライブがございます、うん、ムジカホールカフェで、こちらは去年やったんだよね、
うん、
2年目になりますが、5時半会場の6時開演、
はい、
でこの間鷺の宮で4日間やったワンマンライブの内容をそのまま持っていきますので、うん、
はい、
特別共演、
うん、
森律子&千葉綾乃、
はい、
やります、
やります。
千葉さんは飛行機取れたのかな、
どう
ホテル取れたのかな全然りっちゃんはまあ実家があるから、
まあ、そうです、
ね、あれですけどね千葉さんホテル取れたのかな全然誰も心配してなかった今急に心配になりましたけど、後で LINE してみようかなと思いますが、はい、ぜひぜひもしお時間ありましたら、
はい、
札幌まで来てください。そして、
はい、
札幌の方々待っててください、
はい、
ね、頑張ってまいりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。詳細は、この間更新されたばかりの歌い人語るのホームページに、はい、いろいろと載っておりますので、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。 CM の後はスノーパラダイス、今日でスノーパラダイスね、
うん、
今期の最終回ということで、
はい、
ぜひぜひお聞き逃しなく。周波数 76.7MHz 埼玉県河野市より 10W でお届けしております JOGG3AVFM FM 河野市フラワーラジオでございます。お届けしているのはタッシー田代と
森友啓二がお送りしております。
いやーすごいですね森友って言った瞬間に笑いが起こるっていう、これはすごいことですね名前で こんなに
もういいと思って
まさかだね。でもまさかの展開だ
よ。まさかですねこれ。本当に
予想だにしてなかったね。ちょっと
全然予想して
ない。理事長はあの記者会見してますけど大丈夫なの今ここにいて。俺とも君
全然
平気。俺とも君ここにいて大丈夫。
全然平気ですけど。
もう俺名前呼ぶたびにちょっとおかしくなるもんね。
森とも君
字が違うってとこがまた面白いね。
ね、うん、そこなんですよね。
字が違うっていうさ、うん、ちょっと鼻毛抜いていい。
鼻毛抜いていい。
ね、のんきだなおい。
今別に見れるわけじゃない。
別に言わなくてもいいだろ。
そわそわして気持ち悪い。
そうそうそう、あの話トークしてるとね時々あの痒くなるときある。ちょっと鼻毛抜いていい。
ちょっと鼻毛抜いて。
ひどい番組だなこれ。え？それぐらいなんかおかしいよ、はい、もう俺。
学園がね、
もう賑わってます。すごいね。すごいよ。こんなことがあるなん
て。森友っていう、うん、聞かないじゃないですか。
聞かないね。
森本とかだったら。
そう、森本ってよく言うよね。はい、みんなあの森本ちゃんって間違えて呼んでるもんね、森友くんのことね。
もうそれ流してますけど。
流してるよね。しょうがない。訂正するのがもうめんどくさいくらい、もう日常茶飯事なんだよ。
そうそうそう。病院とかでも森本さんってよく
言われる。言われるんだ、うん。だからよりによって今回さ。
もしかしたら、今回から、うん、森友さんってちゃんと呼んでくれる
か
もし
れない。これか、これを機に。よくわかんない現象が起こってんだ、これね。いやー、すごいよ、うん。すごいことだなと思って。だからもう字が違うっていうところが、また森友くんらしい。
らしいところですかね。
同じ字じゃないっていうさ、うんで。字が違うんですよって言っても、あんまり意味がない。
そう、だから、だから呼び名には変わ
んない。フォレストフレンドじゃないんですよ。
フォレストフレンド。
セイブフレンドなんですよ。うちの森友君。
うちの森友。
守る友なんですね。はい、これはでも電波じゃ伝わりにくい。
伝わりにくいですね。
でも今日4時間番組の中で何回森友君って言うと思う、本当に。それ、そのたんびに。
チューニングを合わせてる人がたまたま聞いたら森友君って、ね、関連する人
が関係者だと思うよね。こんなにスキャンダラスな放送回もないね。
そうですね。
うん、いやすげえよ、うんうん。だから俺思ったの。
はい、
あのもしこれが田代学園だったら、これすごいことなんだなって。
確かにね。
うん、うんうんうん。やっぱりそうでしょ。うん、要はだからすごいよな。そういう、
うん、
世間を騒がせるなんかこう名称が自分の名字だったりした場合。タッシー学園とかだったらさ、完全にピンポイント来てるからね、これ。ないだろうけど。
で、まあ、何やったのとか絶対言われますよね。
そうだよね。うん、それがだって、タッシー、タシロとみたいな感じで、タッシー、タシロがお送りしておりますって、何度も番組の中で言わなきゃいけないんだよ。
そうそうそう。
ねえ。でも、周りの友達、ざわついてない最近。
いや、そんなに。
ええー、
ですよ。
マジっすか、うん、うちの家族みんなざわついてるよ。
ざわついてる。
何かやったのみたいな感じで。
どうしちゃったのみたいな。
おう、
うんうんうん。なんか会社でよ、そんなに。
あ、みんなだから、分かってんだよ。意識して騒がないようにしてるんだ。
あ、そうなのかな。
うん。
でも僕から何も言わないからかもしれないけど。
そうだよ。そうそうそうそう、だから。みんな、みんな気使ってんだよ。
気使ってんですかね、もしかしたら。言わない方が、触れない方がいいみたいな。
多分、今、ワイドショー並みに、森友っていうワードを言ってる番組だよ、このラジオ。
あ、そうですね。ワイドショー以上に。
以上に言ってる。
てね、うん、確かにね。
普通に俺、森友くんって言ってるじゃん、さっきから。
4時間の中の1時間に占める森友回数みたいな。
そうだよ。とんでもないことだよ。のすけくんは多分すごい羨ましがってると思う。ずるいな、もうみたいな感じ。
ずるいって。何にもしてない
から、ね。何にもしてないから、なおさらずるいんだよ、ね。
何の努力もしてないって。
なのにこんなにこう名前バンバン出てきて。
ただ毎日寝て起きて、飯食ってんで、ね、また寝るみたいな。
それだけで、名前がすごい
話題になっちゃってるっていうの
は。まあそうだよ、ね。いやー、うん、なかなかない現象だよね、これね。
ですね、うん。いいことなのか、どうなのかってところで。
何十年に一度の出来事だろうね、これね。
一生に一回じゃないかな、これ。
ドガキンやっててもこんなことなかったもん。
なんてことなかった、
うんうん。名前呼んでいいのかなっていうぐらい。森友くんって言っていいのかな、電波上。
でも名前変えちゃう。
変えるっつうのも変じゃないかなって。
下で呼んじゃう。
要するは刑事って。やだよ、そんなの。また、またそうしたらそこでさ、ざわつく人たちいるじゃん、だって。
いろんな意味でね。
そうだよ、もう。
刑事はさ、とかっ
っ。そうそうそう。刑事どうなの、最近みたいな。よそよそしくなんじゃん、それ。なんなの、この二人じゃね。番組の趣旨が変わってきちゃうじゃん、だんだん。ああ、もう参りましたね、うん。面白いことになっておりますが、世間はすごいことになってますよ。
はいはいはい。
だから俺たちこの番組だけはなんか変に独立してるよね世間から
そうですね、うん、離れてる感じ、ね、
そうちょっとなんか一歩置いてる感じするわけでございますがね、はい4時間番組に昨年からなりまして、うん、折り返し地点夜8時までこの番組やってます、うん、夕方4時から、
はい
ね、そこもなんかちょっとね、うん、変ですよ、
うん、この番組
4時間もやってるってこと
で、ね、4時間やってますからね、
後半でございますよ、はい、後半ね、うん時刻6時とっくに回りまして次のコーナー行ってみましょう、
はい、はい、この時間は曜日別コーナーをお届けします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベル767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ取材家を音楽の側面から検証するキャスよ。タシの徹底的にテレビテーマ通称 T7 をお楽しみいただきます。
はい、森友森友すごい、やばいな、もうこれ
こんだけ
これいつもだったらなんてことないジョークなんだけど今日にかけてはちょっとこれきつすぎるねこれなんでこんなことになっちゃうんだろう。
遊んでんじゃないかみたいなこと。
お前らふざけてんだろっていう。
いや、全然ふざけてないんです
よ。いやいや、いつものことをやってんだけど、こう今の時期これはどうするに、いかなるものかっていうところになっちゃうんだよね。
でも関係ない、
うん。毎月のことですよ、第2金曜日。こういう遊びやってんのに、これ今だけはちょっとな。
どう、腹筋してんじゃないのかね、そうそうそう、みたいな。
本当だよな。いやというわけでございまして、はい、さあ、T7、うんうん、やってまいりましたね。
はい、
昔懐かしい。子供向けテレビ番組の主題歌、
はい、
これをね、うん、音楽として検証しようという、ね、
そうです
ね、ただ懐かしい番組を紹介するんではないんですよね、
はい、
やっぱミュージシャンの片割れとして、うん、端くれとして、うん、なんか音楽的なところで検証ができればということで、うん、もう結構 7,8 年やってるらしい
らしい
いつまで続く、
うん、
だ大方有名な、うん、アニメや特撮は、
はい、
とっくに終わってます。
とっくにね。
かなりの昔に終わってまして、でもあの時代劇を半年ぐらいやった、
ね、うん。やりましたね。
子供向け時代劇みたいなね。
うんうんうん、
ああいうのが流行った時代があった。
うん、
あとは海外もの。
海外ね。
しつこくやりましたね。
やりました。
ね、
SF ものとかね。
SF ものもやりまして、うん、誰が見たことあるんだろうっていうぐらいマニアックなものもあったりとか。うんうん、でもまあ放送されていたこと、そして主題歌があることは事実だから、
はい、
もう毎回毎回ね、うん、チョイスしてお届けしてまいりましたが、うん、いよいよ終わりが見えてきました、
うん、見えてきたらしいですね、
うん、もう今年中には夏過ぎ、うまくいけば夏過ぎぐらいですか、
夏ですか、
もう、
うん、
もういよいよ秒読み段階に来ましてですね、うん、というのも、うん、あの音源がなかったりするんですよ。
あ、
作品情報はあるんですが、はいはいはい、いよいよ音源もいよいよなくてですね、うん、
入手できないみたいな、
入手できないの、
うんうんうん、
でも、うん、そろそろですね、うん、紹介しそびれたタイミング的に、
うん、あ、
はい、例えばあのこれ裏、まあ、なんていうんですかね、裏的なこと、内部的なことを申し上げますと、うんうんうん、例えばロボットシリーズをずっとやってるとするじゃないですか、
うん
アニメのロボットシリーズやってるとするんだけども、はいはい、大体1ヶ月ぐらいで区切りを設けてるんですよ、うん、月単位で、
まあはい、
だからロボットアニメだけで多分2ヶ月はいけるなってなったら大体8つ選ぶんですね、うんうんうん、4週の、はいはい、だから1個だけ漏れる場合があるんですよ。
9つあるとかね、
9つ候補を挙げた時に、うんうん、ああこれ1つだけできないなって言って、いつかできる日まで保留、
うんうん
うん、っていうのをやってるうちに、はい、その保留分が溜まっていってですね、
保留だまりが
いよいよこの終わりが見えてきたに合わせて、はい、うん、補填というか保留してきたものを取り上げていきます、うん、これから、
うん、
今日はね、はい、その中で、
はい、
まあ、いくつかこうなある中でいくつか紹介して、うんうん、いよいよ最後の最終コーナーを回り始めようかなと思うんですが、うん、最終コーナー回る前にそういったものをね、
はい、
ちゃんと紹介しておこうと思って、うん、でも、はい、それでも紹介できなかったものっていくつもあって、うん、音源がない、資料がない、うんうんうん、詳しいことがわからないっていうのもいくつかあるから、はい、そこはもうマニアックな方々は、はい、あれやってないってご指摘するかもしれないですよ、はい、今日はね、
うん、
まずその補填シリーズみたいな感じだけどね、はい、ずっとその怪盗ラレロ以降さ、うん、飛び出せバッチリドンキッコ、はい、そばかすプッチートッポジージョってやってきたでしょ、
は
い、もうほとんど子供向けですよ、
うん、
子供っていうかもう本当になんか子供のヒーロー子供キャラ、
うんうんうんうん、確かにそうですね
ね、う
ん、
そういったもの、動物キャラとか、そういうものを紹介してきまして、うん、今日も、紹介、それ系なんだけど、
はい、
70年代なんだよね、今日は。
うん、
今まで60年代中盤やったけど、うんうん、今日は、ね、今日紹介するのは75年だ。
うんうん、75年。はい。
森友くんこれ知らないよね、
まだ、
ね。
知らないですね、
うん。うん。1975年の10月3日スタート。
うん。
1976年、翌年の3月26日、終了。
うん。うん、
今ね、はい、いつも俺原稿の横に年表があるんだ。これね、75年というと昭和50年だ、
うん、
この年に生まれた人は42歳、
うん、
今
そうですね、
うん、1975年、うん、昭和50年に放映されていた、はい、毎週金曜日の夜7時から7時半、
うん
うん、俺もねこれね見たことないんですよ。もう思いっきりリアルタイムなんだけど、
あそうですね、
昭和50年って言うともう9歳 8歳9歳だから思いっきりテレビ見てる頃、
ちょうどなんか記憶もよく
そうそうそう、すごいテレビの記憶がある頃で、うんうん、もう思いっきりテレビばっかりテレビにかじりついていた時代、
うんうん、
だけど見たことがない、
うん、そうなんですね
という、うん、私的にはね、うん、でそういうアニメなんです今日、
はい、
これ知ってる人もいっぱいいると思いますけどね、わんぱく大昔くむくむ
くむくむ、
もう組んじゃって組んじゃってもう組む組む
わんぱくで大昔なの、
わんぱく大昔組む組む、
はい、
ワードの並べ方がなんか不自然ですけど、わんぱく大昔ですね、はい、だからわんぱくじゃない大昔もある
大昔組む組むも
あったげんなり大昔みたいなのもあるんですよ
げんなり
わんぱく大昔組む組む、
はい、うん、
ね、恐竜も、
はい、
魔法使いも友達、う
ん、お、みんな友達？
原子っ子、
はい、
原子っ子だって、
原子っ子、はい、
原子の子だよ原子っ子って言う？
原子っ
子原子時代の子供、はい、それ原子っ子って、コウノスの子供をノスっ子と言いますけど、
ノスっ子って言います ね、
横須賀の子供をスカッコって言いますよ、
はい、
原子っ子です、
原子っ子ね
なんか違うな原子っ子クムクムが大暴れ、
はい、
原子時代、うん、わんぱくな男の子クムクムは仲間の子供たちと身近な冒険を繰り広げる、
うん、
時には村を訪れるどこか怪しげな訪問者に惹かれてみたり、うん、大人たちに叱られたりしながらクムクムたちは成長していくっていうことで、今資料にはこの原子っ子たちの、はい、アニメのね、
はい、
画像がありますけれども、
うんうんうん
うん、遠い遠い大昔ですよ、
そうですね、
手つかずの心を持つクムクムとその家族、村の人々、うん、そして森の動物たちとの心温まる交流を時に荒々しく時には恵み深い大自然を舞台に繰り広げる名作アニメーション、
うん、
だそうです、
うんうんうん、
そうですね、
はい、
このさ、
うん、
クムクムのこの絵だけど絵柄、
はいはい、
なんか見たことない？
見たことあります。絵柄は、うん、なんか見た瞬間見たことある、
これ記憶呼び戻せない、うん、引き出せないこれ、この人じゃないかなって、まずその石ノ森章太郎じゃないよね、
じゃないですね、
手塚治虫でもないよ ね、
でもないですね、
うん、松本零士でもないね、
うん、ない、
長井豪では絶対ないね、
うん、
うん
うん、でも誰だろう、覚えはなんかあるんだけど、
なんか見たことある絵でしょ、
けど
宮崎駿でもないよね、
じゃないですね、
うん、モンキーパンチでも絶対ないね
確かにね
柴哲也でもないね、
うん、なんだろうこのふわっとしたこのね、
水島新司でもないねねえ、これアニメーション制作が総映写って言って作る映像って書くんだけど、
うん、
総映写今のサンライズね、
あ、はいはいはい、
サンライズが担当していて、うんうん、企画並びにキャラクターデザインは、うん、安彦義和、いわゆるガンダムの
ああ。
デザインの方ですね。
なるほど。
だロボットアニメいろいろありますけども、はいはいはい、そういったものをたくさん手掛けてきてます、はい、安彦義和ガンダムのね、うん、あの作画の方、はあ、かだからロボットアニメで見慣れていた絵柄なもんだから、うん、こういう子供の、うん、そうそうそうそう、うん、絵に慣れてないわけです、
うんうんうん
うん、
なるほどね。
で監督は凛太郎、
はい、
ね、もう本当に巨匠ぞろいだったということでございまして、うんうんうん、
はい、
比較的殺伐としたメカモノの作品に長らく携わっていた、うん、安彦義和がですね、
はい、
もっと違ったものをやりたいと創映者のミーティングで会議で話したところ、
はい、
だったら自分で作れって言われたらしくてだったら自分で作りなさいって言われて考案したものがこのクムクムの発端だそうです。
へー、
すごいね、
うん
うん、だからなんかこうそのめっちゃちっちゃいアムロみたいな、
あ、この確かにな
んかこの、
うん、
ね、
そうですね、口のなんか開いて泣いてる子の絵とかの口の開き方とかね、
そうそうそうそう、うんうんうん、まあ愛らしいよね、
うんうんうん、
本当に子供子供向け、
うん、
で子供キャラ、
はい、
原始人、
うんうんうん、
わんぱく大昔くむくむ
くむわんぱく大昔、
わんぱく大昔、うんうんうん、クムクムですよ、ね、はい、主題歌、
はい、
これすごいね、
うん、
作詞がね木島はじめさんっていう方なんですけど、
はい、
この方は黒人文学とか、うん、ジャズ評論の翻訳をやってる方なんだよね、うん、そういった人がね、
うん、
作詞してるの、
うん、
おひょひょヒューヒュー
お
ひょひょヒューヒュー、くむく、風が匂うなどこからだ、うん、くむくむよって、うん、これ黒人文学やジャズ評論を翻訳してる方の詩だそう、作曲がなんといっても杉山浩一先生でございます、
う
ん、
はい、
杉山浩一帰ってきたウルトラマンね、
うんうんうんうん、
それからドラゴンクエストもそうです、
はい、
この方です ね、
そうですね、
あとはザ・ピーナッツの恋の風雅だとか、うんうん、タイガース、ザ・タイガースの花の首飾り、はいはい、君だけに愛を、モナリザの微笑み、全部杉山浩一さん、うん、あとはビレッジシンガーズの甘色の髪の乙女ね、
うん、ああ、そうなんですね、
甘色のもう杉山浩一、はい、それからガロ、学生街の喫茶店も杉山浩一なんだ、はいはい、あれは杉山浩一さんの作品なんですね、あれね、うん、それからハウスバーモンドカレー、西城秀樹さん、あれもあの杉山浩一さんっていうね、
はい、
ナンバーで、
はい、
で歌っているのが我らが堀江みっちゅ
う、うんうん、
堀江みつ子さんのこの歌もまたコロンビアゆりかご会のバックもね、
はい、
元気でいいんですけど、
うん、
これはね森友くんにとってはこれとてもグッとくるギタリスト、森友くんみたいなこのカッティングを愛するギタリストには、
はいはい、
これはもう最高のナンバーなんじゃないですか、大好物のナンバーなんじゃないですかねこれまさに森友くんの時にやるべき、
うん、あ、ご馳走です、
ね、もうこれ喜んでいただけると思いますよ、
はい
はい、1975年クムクムの歌でございます、ほら来た、
あ、いいですね、
ファンキーなんだ実は、
ほら、あ、そうなん
だ、ね、
意外だった、
もうジェームス・ブラウン出てきちゃうね、
確かに
ワウが、ワウが
ワウがいいですね、ちょっとここね、
来た来た、ほら、
あ、いいですね
いい感じでしょ、なんか
超いいですね
もう一人のカッティングもかっこいい、
おひょひょヒューヒュー、おひょひょヒューヒュー、
ベースのいいね、
どこからだ、クンクンよ、あ、あ、遊びに行こうって合図から、クンクンよ、慌てもんの合図だな合図だな、
うわー、かっこいい、
かっこいいな、これ
このさ、こういうフルートみたいなところがすごいラッパ隊だったらすごいよね、これ ね、
そうですね、
でも子供向けだからこうやって愛らしくしてあるね、
ヒューヒューおひょひょヒューヒュー、風が匂うなら誰からだ、クンクンよ、
このコードが変わってる
な、意地悪しない石ころくん、クンクンよ、壊れたまごにゃたまげた
あんな賞金が受けるの、おー来た、おーすげー、
ヒューヒュー、
演奏楽しそうだね。レコーディングが楽しそうだった
しびれちまう幸せかいクンクンよ叱られない知らせだな知らせだな
ファンキーだよおいやーフェードアウトだすごいでしょ
ベースがいいノリ出して
ますねベースもこれすごいよタイトなドラム
組む組むようの後のフレーズがいいですね、
うん、あそうだねこれもだこのだってイントロスライストーンみてえだもんだってこれ本当にすごいよね
よくこのイントロにしようと思ったよなって、
うん、主題歌としては、うん、もっとほらなんかさキャッチーなさ
そうですね
こんななんかねえ、
うん
うん、こんなにファンキーな曲っていう
ここまでなんだね、
うん、すごいですね
あの 歌い出しまでだったら普通のバンドミュージックから、
ねうん、そうそうそうそう、うん、本当にブラックミュージック
ね、う
ん、
そうですね、
うん、ファンキーな、うんうん、70年代の、
ね、すごいわこれ
いやーすごい曲があるもんですね、うん、ほんで意外とギャップがある、
う
ん、
確かに
うん、うん1975年にテレビを見まくっていたのになんで俺はこの番組を知らなかったのかといろいろ調べて
曲
聞いても記憶全然ない
あ
そうです、ねうん、なんで見なかったのか、はい、ちょっと調べてみます気になりすぎて、はい、なんで知らなかったんだろうと思って、はいはい、1975年10月10日の金曜日の19時のテレビ欄を調べてみましたが、はいまずこの TBS でクムクムやってます第2話、
はい、
ダチョウになったパルパル、
うん、
やってますフジテレビではラセーヌの星をやっていてこれもアニメ、
うんうん、
懐かしのミランという話をやってます、
はい、
日テレ、
はい、
歌真似合戦スターに挑戦、
うん、
ゲストは桜田淳子岩崎宏美片平なぎさでもこれも見ていなかった問題はテレ朝です
テレ朝はい
勇者ライディーンを見てました
ららそうですよね
勇者ライディーン地獄の巨烈獣大暴れ
おい
これを見てましたね俺どう考えても
そうですね
ライディーンってやってた輝く海をって見たで7時半から頑張れロボコンだから、うん、ここはもう俺の中でテレ朝ワールドだ
もう男の子ラインなんですね
そう男の子ライン、
はい、
だから子供ラインでクムクム、
はい、
でラセーヌの星で女の子ラインで、うんうんうん歌物好き若者歌物好きは歌真似合戦スターに挑戦、はいはい
うん、
で、男の子たちは勇者ライディーンと、うん、で問題は東京12チャンネルです、
はい、
前田武人のカップル誕生、
はい、誕生、は
い、で19時半からこれ、はい、噂の報告書が始まって、
はい、
これがこの10月10日はパンツで御用町内泥っていう他って書いてあるパンツで御用町内泥
そっちの方がそれがメイン
これは大人向け
大人
12ちゃんは大人向けなんですけども、
はいはいはい
21時からは金曜スペシャルで、
うん、
ラ族の川奥アマゾン探検記の記録っていうのをやっていて秘境の美女族他金スペがやばかった金スペは大体その裸ものばっかりだった
ああそうなんです、
ね、夜9時からそういうことを堂々とやっていたんです昔
あ、はいはい
で、うん、でもその噂の報告書と金スペの間に20時から1時間、
うん、
手塚治虫漫画アワーをやってるんですねでジャングル大帝と不思議なメルもやってるんで、
はいはい、
ここは俺行ったかもしれない
ああチャンネルが変わった
で9時になったら、はい、チャンネル無理くり変えられてた可能性があるね
ああもう寝なさい
ラ族来た
もう寝なさいとか
もう寝なさい
勉強しなさいとか
そうそうそうそう美女族とかもう完全にそチャンネルはもう親に持ってかれて
あさって変えられちゃうみたいな
そうそうそうこの頃のニュースは3億円事件実行目前時効目前3億円事件の時効がもう迫ってるから
あそういう
時覚えてるよ俺その頃
あそうなんです
か、うん、いよいよ3億円事件が時効を迎えるっていうの、うん、あとね、
はい、
同じ日の番組ではプロレス中継があって、うん、NWF の世界ヘビー級選手権60本一本勝負で猪木対ルー・テイズがやってるね
お
そんな時代あったの
なるほど。
こうやってテレビ欄で見てみると、うん、だいぶこの世相と、
そうですね、
何かしら分かってくる、
うんうんうん、なるほど。
しかしクムクムの曲がこんなにファンキーだったとは思いもよらずね。
そうですね、
今日は面白い発見が、
こういうのが流行ってたの
そうなのかもしれないですね。
うそうですね。
というわけでございましてね、はい、いよいよ補填シリーズですよ、
はい、
これまでやり漏れてきたのをちょこちょこ紹介して、そして最終コーナーに回っていこうかなと思いますね、はい、以上タッシータシの徹底的にテレビテーマ通称 T7 をお届けいたしました。